立東音訳グループタンポポがお届けする声の広報。広報立東。うますぎる立東。2026年3月号。ナンバー1046。2月1日現在の人口データ。人口73,555人。前月比マイナス10。男34,993人。前月比マイナス21。女35,362人。前月比プラス11。世帯37,006世帯。前月比プラス24。表紙には2月7日から15日にさきらで開催されたウマ娘プリティダービーと立東市コラボイベントのカラー写真が多数掲載。令和8年4月20日月曜から庁舎等の開庁時間を変更します。変更後開庁時間9時から16時45分ご理解とご協力をお願いします。転入転出転居に伴う休日臨時窓口の開設。日時、令和8年3月29日日曜と4月5日日曜、いずれも8時30分から12時。場所、市役所1階総合窓口課。持ち物、マイナンバーカードお持ちの人、転出証明書交付されている場合、本人確認用の観光所発行の写真付き証明書、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など。引っ越しシーズンの3月下旬から4月上旬は、転入、転出や転居の届け出が集中して、窓口が大変混み合います。市では日曜日に臨時の窓口を開設し、住民移動に伴う手続きを受け付けます。なお、取扱い業務は次の業務に限ります。取扱い業務、担当課、連絡先の順に読みます。住民移動届、転入、転出、転居。転入する際は、旧住所地の自治体で転出届が必要です。印鑑登録の手続き、印鑑登録証明書の発行、住民票の写し、戸籍等証本などの発行、税関係の証明書は発行できません。マイナンバーカードの受け取り、更新、申請補助、写真撮影、ロック解除。総合窓口課、電話 551-0110、ファックス553-0250。福祉医療費受給券、乳幼児・子ども医療の申請書預かり。子どもの資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナ保険証のいずれか1点が必要です。なお、受給券は後日郵送します。保険年金課、福祉医療係、電話551-0316、ファックス553-0250。後期高齢者医療負担区分等証明書の預かり。後期高齢者医療資格確認書は後日郵送。保険年金課高齢者医療係、電話551-0361、ファックス553-0250。児童手当の手続き、認定請求書の一部預かりなど。児童扶養手当は当日手続きできません。子育て支援課、児童家庭福祉係、電話 551-0114、ファックス 552-9320。これ以外の手続きは当日取り扱いできません。必要書類など詳細は事前に各担当課に確認してください。また、 他の行政機関に問い合わせが必要となるものなどは、当日中に手続きができない場合があります。提出書類に不備などがある場合、平日の会長時間中に再度来庁していただく場合があります。マイナンバーカードの受け取りのみ予約制です。4月5日日曜は戸籍の広域交付ができません。おすすめ。マイナポータルで転出届を提出。電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの人で、日本国内で引っ越しする場合に利用できます。自身と同一世帯、自身以外の同一世帯員が転出する場合も利用可能です。マイナポータルを通じて転出届を提出された後、転入先の市区町村窓口で転入の手続きが必要になります。マイナポータルへのアクセスはこちら。ご利用には別途マイナポータルアプリのダウンロードが必要です。二次元コードがあります。マイナンバーカードの平日延長及び休日窓口。休日窓口ウェブ受付。マイナンバーカードの受け取りのみ予約制。二次元コードがあります。電話予約課 551-0317。 日時3月29日日曜と4月5日日曜8時30分から12時。内容、マイナンバーカードの受け取り予約制、マイナンバーカードの申請予約不要、電子証明書の5年更新予約不要、住民票等印鑑登録証明書、戸籍証明等の窓口取得、印鑑登録予約不要、平日延長窓口予約不要、日時3月12日木曜17時15分から19時、内容、マイナンバーカード休日開帳日と同様。コンビニ交付のご案内。全国のコンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書のほかに、戸籍関係証明書、本籍地が本市の人、税証明書が取得できます。窓口での証明発行手数料よりも100円お得に。休日や夜間、6時30分から23時も利用できます。市役所1階、総合窓口課前に、コンビニなどに設置されているマルチコピー機、証明書交付専用を設置しています。庁舎内マルチコピー機は、開庁時間のみ使用可能。問い合わせ、総合窓口課、電話 551-0110、ファックス 553-0250。開庁時間変更のお知らせ。業務効率化、サービス品質向上に向けた取り組みと、働き方改革の推進を目的として、窓口の準備、片付けを行う時間や、業務改善に充てる時間を確保するため、庁舎などの開庁時間を変更します。ご理解とご協力をお願いします。開庁時間変更前、8時30分から17時15分。変更後、令和8年4月20日月曜から、9時から16時45分。対象施設、栗東市役所、栗東市危機管理センター、栗東市諸証明サービスコーナー。栗東市諸証明サービスコーナーの現在の受付時間は、月曜、水曜、金曜日の9時から17時までです。祝日及び年末年始を除く。開庁時間以外の電話受付、24時間対応。各所属への直通電話は音声案内のみとなります。緊急の場合は代表電話 553-1234 へおかけください。 本市では市役所に行かなくてもできる手続きの受付を随時行っていますので、ぜひ活用ください。コンビニ交付、マイナンバーカードを利用して課税・非課税証明書、所得証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書などが窓口交付より100円安く、早朝・夜間・休日でも取得できます。6時30分から23時まで。オンライン申請、スマートフォンやパソコンから本市の行政手続きができます。生活、住民票等交付申請など、税金、税関係証明書交付申請など、子育て、赤ちゃんおむつ用品助成券支給申請など、福祉、要介護、要支援更新認定の申請など、詳細は市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ、行政改革に関すること、企画政策課、電話 551-1808、ファックス 554-1123、職員の働き方に関すること、人事課、電話 551-0117、ファックス 554-1123、庁舎管理に関すること、財政課、電話 551-0308、ファックス 554-1123、栗東市総合福祉保健センター、名古屋課センター、レイアウト変更のお知らせ。社会福祉協議会の移転に伴い、図のように事務室レイアウトを3月下旬から順次変更します。変更前と変更後の図があります。問い合わせ、健康増進課、電話 554-6100、ファックス 554-6101、
多文化共生のまちづくり、共に生きる地域社会を目指して。本市に生活する外国籍住民は令和8年1月末現在1867人で、人口の約 2.7% を占めています。国籍や文化が違っても地域社会で暮らす仲間としてお互いを認め合い、共に生き生きと暮らせる街を目指し、協力し合っていくことが大切です。本市でも、栗東国際交流協会と協力しながら、魅力ある多文化共生の街づくりに向けて、様々な取り組みを進めています。異文化交流を楽しもう。11月29日、英語でジャマイカを開催。市内の小中学校で、ALT、外国語指導助手を務めるハリスさんが、ジャマイカの食べ物やスポーツ、日常生活など豊かな文化について写真を交えながら簡単な英語を使って紹介されました。休憩中にはハリスさんがおすすめのブルーマウンテンコーヒーを参加者に振る舞い、香り高いコーヒーを楽しみながら和やかに交流を深めました。写真が1枚。国籍や年齢を問わず、誰でも日本語を学べます。日本語教室、ジャパニーズクラス。原則1対1で学習者に合わせた内容で学習を進めます。日時、毎月第2、第4土曜日、第3日曜日、10時15分から11時45分。場所、ゴミ仙台ホール。写真が1枚。日本語教室代表瀬古さん、顔写真があります。日本語を勉強したい、日本語で会話をしたいという外国人の皆さんは気軽にご参加ください。無料で開催しています。一緒に活動してくださるスタッフも募集中です。日本語教室、二次元コードがあります。市役所の手続きをお手伝いします。ポルトガル語生活相談窓口。相談時間、毎週水曜日13時から17時。 4月20日から13時から16時45分に変更。写真が1枚。ポルトガル語生活相談窓口、二次元コードがあります。運営ボランティア募集中。立東国際交流協会、リーファ。国際交流に関心のある人、お待ちしています。電話 551-0293。立東国際交流協会、二次元コードがあります。以上、問い合わせ。自治振興課、国内国際交流係。電話 551-0290。ファックス 551-0432。3月3日は耳の日です。耳の健康を意識してみましょう。若い世代もご注意を。ヘッドホン・イヤホン難聴。あなたは日々の生活でヘッドホンやイヤホンを使用する時間がどれくらいあるか意識したことはありますか？スマートフォンやタブレットで動画や音楽を楽しむ際、長時間使用する人も多いのではないでしょうか。しかしこれが原因でヘッドホン・イヤホン難聴になることがあります。ヘッドホン・イヤホン難聴は、大音量で音楽などを長時間聴き続けることで、耳の中にある細胞が少しずつ壊れて起こる難聴です。スマートフォンの普及と利用頻度の増加により、特に若い世代でリスクが高いと言われています。ある日突然聞こえにくくなるわけではなく、この難聴は少しずつ進行するため、自分では気づきにくいことが特徴で、重症化すると回復が難しいです。ヘッドホン・イヤホン難聴にならないためには、予防がとても大切です。ヘッドホン・イヤホン難聴の予防方法。ヘッドホンやイヤホンを使用するときは、次のことを意識しましょう。1時間に10分程度は休憩しましょう。音量を上げすぎないようにしましょう。音量の目安は、周りの会話が聞き取れる程度です。周囲の騒音をカットするノイズキャンセリング機能付きのヘッドホンやイヤホンを使用する、音量を確認できるアプリなどを利用するなど、音量を上げすぎない工夫をしてみましょう。耳の健康は日頃の意識で守ることができます。耳の日をきっかけに、ヘッドホンやイヤホンの使い方を振り返ってみてはいかがでしょうか。問い合わせ、健康増進課、電話、554-6100、ファックス 554-6101。 消費生活アドバイス。購入した商品が偽物？フリマサービスのトラブルに注意。事例、フリマアプリで有名メーカーのギターを購入したが、シリアルナンバーが見当たらず正規品ではないかもしれない。出品者に確認したら、はっきり正規品とは言っていないと曖昧な回答が返ってきた。どうしたらよいか。助言。多くのフリマサービスの利用規約では、トラブルが発生した場合、その解決は当事者間、個人間で図ることが求められています。利用にあたって、購入者は商品についての疑問点を事前に出品者に質問して解消するなど、トラブルの未然防止を心がけるとともに、利用規約やフリマサービス運営事業者への問い合わせ方法についても、事前によく確認しましょう。当事者間の話し合いで解決しない場合は、フリマサービス運営事業者に問い合わせをして事情を伝え、鑑定サービス、保証制度の利用や調査などの協力が得られないか確認してみましょう。問い合わせ、自治振興課消費生活相談窓口、平日のみ、9時15分から12時と13時から16時。電話 551-0115。ファックス 551-0432。滋賀県消費生活センター、平日のみ、9時15分から16時。電話 074923-0999。消費者ホットライン。土曜、日曜、祝日も相談できます。電話188。いずれも相談は無料。令和7年 栗東市内の刑法犯認知件数。令和7年中における栗東市内の刑法犯の認知件数は総数331件、前年比プラス67件で、県内各市町と比較すると9番目に多く、人口1万人あたりに換算した場合の犯罪件数は48件で、県内19市町中18番目でした。在種別の内訳。殺人、強盗、不同意性交などの凶悪犯の合計3件、前年比マイナス7件。暴行、傷害、恐喝などの粗暴犯の合計23件、前年比マイナス3件。空き巣、車上狙い、万引き、自転車盗などの窃盗犯の合計213件、前年比プラス38件。特殊詐欺を含む詐欺や横領などの知能犯の合計39件、前年比プラス12件。不同意わいせつ、性的死体撮影等処罰法などの風俗犯の合計8件、前年比プラス4件。住居侵入、器物損壊などのその他の刑法犯の合計45件、前年比プラス23件。犯罪に遭わないために最新の情報収集に努め、常に防犯意識を持って行動しましょう。身内や近所へ注意を呼びかけ、もし被害に遭った、不審な電話を受けた、不審な人物を見かけたときは、警察への通報をお願いします。安心して暮らせる町、安全な町、栗東市となるよう、皆さんのご協力をお願いいたします。問い合わせ、危機管理課、電話 551-0109、ファックス 518-9833。令和6年度人権啓発作品、佳作、なくしたい社会に潜む当たり前。
栗東再発見220、地域の中での曲がりの陣。テレビドラマや小説、ゲームなどで題材にされることが多い戦国時代。その始まりを考える上で注目すべき出来事の一つが、曲がりの陣です。長享元年1487年9月、室町幕府第九代将軍、足利義久1465年から1489年は、近江の国の守護である六角氏を討つために自ら出陣しました。義久はまず東宝山安養寺に陣を構え、その後曲がり、上曲がり、下曲がり、安養寺一帯の地に陣を移します。永昌寺、上曲がりは江戸時代以来曲がりの陣の有力な候補地の一つと考えられてきました。そして昭和35年、1960年には永昌寺とその周辺が足利義久公陣所跡として栗東町の史跡に指定されています。昭和31年、1956年に制定された栗東町文化財保護条例に基づくもので、第17号として指定されました。永昌寺に現存する土塁遺構が曲がりの陣に関連して築かれたものであることを裏付ける確実な証拠は確認されていませんが、地域の歴史を物語る文化財として、その価値が早い段階から認識されていたことがわかります。現在の永昌寺は、曲がり陣山という山号を冠していますが、明治時代の文献には、曲がり山という山号で紹介されています。現在の山号を冠するようになったのが、いつ頃のことかは詳しくはわかりませんが、曲がりの陣の有力な候補地であることを大切にする思いが伝わってきます。また、初瀬部神社、下曲がりには、お杉様と呼ばれる神木が残されていました。曲がりの陣を敷いた義久が、初瀬部神社を鎮守者として崇敬し、 自ら植えたと伝えられてきたこの杉も、昭和34年1959年に天然記念物神木杉老樹として栗東町の第12号指定文化財に指定されています。この杉の木は昭和52年1977年に枯死したため指定解除されましたが、曲がりの陣ゆかりの伝承として興味深いものと言えるでしょう。写真が3枚。1、足利義久公陣所跡、昭和時代撮影。2、曲がり陣山の額が掲げられた永昌寺本堂。3、神木杉老樹、昭和時代撮影。小地域展、神曲がりの歴史と文化。会期3月7日土曜から5月10日日曜まで。詳細はお知らせ版をご覧ください。令和8年度には、栗東町文化財保護条例制定70周年を記念する展覧会を開催予定です。問い合わせ、栗東歴史民俗博物館、電話 554-2733、ファックス 554-2755、令和6年度スローガンコンテスト努力賞。挨拶を続けてつなぐ笑顔の輪。助け合いで笑顔あふれる栗東市。本市では住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、高齢者などを対象としたお互い様の助け合い活動を広げていく事業を行っています。募集、地域の居場所づくりに興味のある人を募集します。活動内容、栗東市での高齢者などの居場所づくりの立ち上げ、企画運営。具体的にどのようなことをするのかは、他の活動希望の人たちと一緒に考えていきます。申し込み期日、令和8年3月31日火曜。申し込み先、市内在住の人、栗東市社会福祉協議会、地域支え合い推進員、電話 554-6105。 市内在勤の人、街角ケアシガネット栗東支え合いサポーター、電話 080-4074-8538。問い合わせ、長寿福祉課、電話 551-0198、ファックス 551-0548。 うますぎる栗東。うまい見事な料理、うまい巧みな技術、うまい暮らしの知恵。栗東といえば馬。町のうまいを紹介します。レーザー加工機で地域貢献、学びの成果が輝く。国際情報高校メカトロニクス系列。滋賀県立国際情報高校メカトロニクス系列では、生徒たちがレーザー加工機を駆使して様々な作品を制作しています。今年度は、私が輝く国スポ小スポ2025で使用されたゴルフ競技用の T マーカーや、競技会場に設置するパンフレットラックを制作。また、栗東市功労者表彰の記念品となった木製スマホスタンドも手掛けました。日々の学びが地域に貢献できているという実感が大きな自信につながっています。8月と11月には、中学生向けの体験入学を実施し、キーホルダーやコースター制作を体験してもらいました。素材やデザインの特性を見極め、レーザーの出力や速度を調整するのは難しく、試行錯誤の連続です。しかし、経験を重ねるごとに技術は上達し、より精度の高いものづくりができるようになりました。これからも、 ものづくりの楽しさと巧みな技術を磨き続けていきます。写真が5枚。問い合わせ、国際情報高等学校。電話 554-0600。ファックス 554-1539。フォトニュース。2月2日、春田西小学校。春田西小学校の4年生が、晴天の中、校庭で餌やりや乗馬を楽しみました。馬と触れ合い、心を癒す貴重な時間を過ごしました。2月7日から2月15日、立東芸術文化会館、さきら。馬娘プリティーダービーと立東市コラボイベントを開催しました。県内外からの多くの来場者でにぎわい、ふるさと納税返礼品や市の紹介コーナーも注目を集め、市の PR につながりました。それぞれの記事にカラー写真があります。立東市ホームページフォトニュース。二次元コードがあります。掲載以外のニュースとともに、より多くの写真がご覧いただけます。寄贈ありがとうございます。株式会社大山工務店、林技研、株式会社エスポワール、秋電、服部設備の5社より、図書館に単館版をご寄贈いただきました。単館版は、普段は掲示板、非常時には単価として使える看板です。皆さんに安心かつ楽しく使っていただける施設を目指し、有効に活用します。カラー写真が1枚。問い合わせ、立東市立図書館、電話 553-5700、ファックス 554-0792。